ラジオカフェ正会員だより。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたします。第52回ラジオカフェ正会員だより、ナビゲーターは私藤本薫です。よろしくお願いします。お聞きいただいているこの京都三条ラジオカフェは、市民の皆さんの手で作られ、 NPO が運営しているラジオ局です。このラジオ局を NPO 会員として支えていただいている方は今ではもう100人を超え、この時間はその会員の皆様をご紹介し、ご活動や思いを語っていただきます。さて、今月3月のゲストは立命館大学国際関係学部教授、君島明彦さんにお越しいただきました。君島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんはですかね。
こんばんは、ようこそお越しいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、君島さんはご入会が2006年の5月と伺っております。
はい、はいはい、
もう随分と正会員入会当初からと言っていいでしょうか。
うん、14年経ちますけど ね、
はい、その当時始まりはどういったきっかけで。
はい、私2004年の4月に立命館大学の国際関係学部に着任しまして、
はい、
で2006年から国際関係学部でゼミを、専門演習ゼミを担当してるんですね、はい、ずっと。でゼミの学生たちといろいろ勉強するんですけど、いろんなことをやりたいと思って、うん、ゼミの授業の時間の外に、時間外のところでいろんなプロジェクトをやってきました。
はい、
学生主体の自発的なプロジェクトをやってきた。でそのプロジェクトの一つとしてラジオ番組を作ろうと思ったわけです。でその頃ラジオカフェの方とお会いして、2004年か2005年ですね、でラジオカフェっていうのがあるんだっていうのを教えていただいて、教わって、あ、これでその自分たちで番組を作ると、出資して自分たちで番組を作る、市民が番組を作るんだという話を聞いて、はい、これはいいと、いいアイデアだと思ったわけです。でゼミの学生が番組を作るのはいいんじゃないかと。で昔を振り返ってみると、私が学生だったら番組作りたいわけですよ、はい、と思ったわけですよ。
はい、
でゼミの学生たちと、話をしたらやりたいということになって、でゼミの君島ゼミのプロジェクトの一つとして学生がラジオ番組を作るということを始めた。でそれをきっかけに正会員になったということなんですね。
はい、君島先生は、専門の一つが大きく平和学ですから、やはりラジオも平和学についての、平和についての番組をしてらっしゃいましたか。
そうですね、私の専門は憲法学と平和学です。でゼミでは平和学を扱ってきました。で平和学っていうのはすごく広い、いろんな問題に取り組む学問ですが、
はい、
だからいろんな切り口から平和のことを考えるのが平和学なんですね。でそこで、ラジオの学生たちと、その最初のゼミの最初の頃ですね、学生たちと話し合って、じゃあ番組をどう名前をつけるかといった時に、
はい、
ピースバイピースというふうに名前をつけました。ピースバイピースという名前の番組を始めたんですね。
ピースバイピース、
はい、ピースバイピースです。でピースバイピースの最初のピースは平和のピースで、場合は何とかによるっていう場合 で、
はい、
で2つ目のピースは部分っていう、一つ一つの部分っていう意味のピース、だから少しずつ平和を作るっていう意味が入ってるんですよ、ピースバイピースっていうのは。
学生と一緒に考えて、学生自身が考えたタイトル、いいですね。
でピースバイピースっていうのを100回やりました。だから2006、はい、私の記憶ですと2006年の6月に第1回の放送してると思うんですよ。で、はい、2014年の7月かな、9月かな、2014年の7、8、9あたりに最終100回目があって、でだから8年間で100回、月1回30分番組を作ったんですね。ピースバイピースは30分番組でした。それを8年かけてやって100回やったので、はい、一区切りにしようというふうに思って、
実際にその学生、若い世代がそういう平和についてをラジオで話すという経験は どうでしたか、されていて。
大学で平和学っていう授業があるわけです。で、はい、今私も担当してますけど、いろんな大学にありますけど、でいろんなことをやるわけですよ、平和学といったら。それは
いろんな切り口から、
いろんな切り口がある。歴史から見るのもあるし、はい、今の見るで、例えば平和っていうのは単に戦争がないだけではなくて、もちろん戦争があったら平和ではないんですよ、一番大きい問題ですが。でも例えば、はい、貧困とか政治的な弾圧とか、そういう問題は広く見れば平和の問題だということなんですよね。だからそういう意味ではいろんな社会問題は実は平和の問題だということになってくるわけですよ。で、そういう意味でいろんなところに切り込んでいったと、番組の中で学生たちがということなんですね。
そのやはり授業を受けているとどうしても受け身の状態になるイメージに、うん、変わってと言いますか、それと引き換え、ラジオは自分自身が自分の声で発信するから、積極的な姿勢になれるんじゃないかなと、そんな印象を持ちました。
そうですね、今大学の授業は一方的にレクチャーを聞いているというだけの授業はあまり多くないと思うんですよ。大学の授業自体が極めてアクティブラーニングであって、双方向的で教師と学生とのやり取りをする授業が多いと思うんですよね。私の授業もそうですけど、でさらにラジオ番組を作るっていうか、ゼミっていうのは学生が主体的にやるものですから、基本的には、はい、教師が何か教え込むっていうよりも、学生が何をやるかを教師は見守るっていう方なので、アドバイスをすると、だから学生の側からのモチベーションでやっていくのがゼミですから、そういう意味では番組を作るっていうのはまさに学生が主体的に自分たちで調べて発見して、それを発信するという行為なので、ぴったりなわけですね。
はい、君島さんは別のところでね、以前私が伺ったというか、いろいろとお声などを聞いている中で、その平和の基本的な方法は対話であるというお話をされていらっしゃったんです。
そうですか、
はい、
それ松岡さんの番組ですか。
いえ、また別のところで。
別のところですか、
はいはい、その時の言葉がずっと残っていて、ラジオはまさに対話できる場所だなということを思いました。
政治とその政治学と平和学が違うんですよ、典型的に、はい、政治っていうのは誰が味方で誰が敵かをはっきりさせることが政治だっていう考えがある。誰が味方か誰が敵かで、敵は敵に対しどうするかっていうことが政治だと。で、平和学は違うんです、政治学じゃないんですよ。誰が味方で誰が敵かじゃなくて、敵と対話するところが平和学なんですね、っていうところが政治学じゃなくて、
全く対極にあるようなイメージですね。
っていうかね、だから政治学の人は平和学に対して甘いって言うと思うんですよ、はい、甘いねっていう、対話できると思ってんのかっていうふうに政治学の人は言うかもしれない。でも平和学は、いや対話しなきゃいけない、自分と違う人と対話するところからやるという、だから どんなに違う人でも対話すると、まあ、極端に言うと敵の声を聞くって意味なんですよ、平和学って。だから実はそんなに簡単なことじゃないんですよね。
そうですよね、うん、今の状況を見てみても、
そうですそうです、
そうなんだろうなと、
ええ、
そんな中で教えていただきたいのが、平和学ご専門にしてらっしゃいます君島さんにとって、
ええ、
ラジオは平和につながる手法と言えますか。
言えますね。なんかもう今の話からはっきり分かるじゃないですか、それは、ええ、もう、
はい、
コミュニケーションですから、つまり平和の基礎っていうか、あるいは政治をこうっていうか、社会を作っていく基礎、あるいは国家を作っていく基礎にはコミュニケーションがあるわけですよね。で、コミュニケーションっていうのは一方的じゃなくて双方向的なわけですよ。で、ラジオは、まあ、発信するって意味では一方的に見えますよね。だから使い方が悪ければ一方的に命令を発信する、昔の大本営発表ですね、一方的に嘘つくとか騙すみたいなものになりうるですけど、放送っていうのはね、テレビもラジオも含めて。でもそれを受け取る側がどれくらいクリティカルに、メディアリテラシーが決定的に大事で、リテラシーとそれからどう応答していくかと。で、いう意味でラジオカフェはそこは素晴らしいわけですよ。つまり市民の側が応答していく、市民が作ってるわけですから、政府ではなくて、だから市民の側がそういう意味ではネットに近いですよね。ネットっていうのは非常に双方向 向的ですよね、あるいはSNS もそうですよね、非常に双方向的だと思うんですよ。で、うん、それがイコール全部いいとは言いませんが、現に SNS っていうのは両方ありますよね、功と罪と両方あるんですけれども、基本的にコミュニケーションを取るっていうのが平和の基礎ですから、そのコミュニケーションを取っていく時の大事な道具として、ラジオカフェのようなスタイルのラジオ局は意味がある。
はい、ありがとうございます。はい、さあ、ここで1曲、曲をご紹介いただきましょう。
はいはい、今日私が持ってきた曲は、はい、ベートーベンのピアノとチェロのための変奏曲なんです。で、ヘンデルのマカベウスのユダという曲のテーマをもとにベートーベンが変奏曲にした。で、ピアノとチェロなんですけど、ただこれ昔の楽器なんですよ。昔の、今のピアノじゃない、フォルテピアノと言います。
それからベートーベンの当時の、
当時の、あとチェロも昔のチェロです。
はい、
で、一度これ聞いてください。皆さんご存知だと思いますけど、お願いします。
はい、なんだか行進をしている絵が浮かびました。
う
ん、
はい、演奏しているのはメルヴィン・タンというチャイニーズの、はい、ピアニストなんですね。私は大好きなんですよ、メルヴィン・タンっていうのは。日本にも来て、私演奏会も聞いてます。ロンドンを本拠地にしてますけど、シンガポール出身の人です。で、その人がメインで、チェロはプリースという人ですけどね、むしろピアノ中心で、この曲は。で、なんで私がこの曲を今日持ってきたかと言いますと、2つ理由があるんですね。はい、1つは今年はベートーベン生誕250年です。1770年に生まれて、今年は生誕250年です。で、世界中でベートーベンが演奏されています。で、私はベートーベンが大好きで、私にとっての最大のヒーローで、ベートーベンというのは。で、今年250年ですから、はい、ぜひもう聞きたいというのが一つ。もう一つは、はい、今卒業式のシーズンですよね。で、今年は残念ながら卒業式がいろいろなところで中止されています。で、卒業式がないのは寂しいと思います。ですから、この曲は全ての卒業生に送ります。
いや、ありがとうございます。
はい、卒業生は皆さん勇者ですよ。これ、見よ勇者は変えるっていう曲なんですよね。よくスポーツイベントの表彰式でかける音楽ですよね。ですから、これは卒業生に送ります。
その通り、奮い立たせられるような優しい曲ですね。ありがとうございます。はいはい、さて、そろそろ番組の終わりの時間になりました。今月のゲストは立命館大学国際関係学部教授の君島明彦さんにお越しいただきました。君島さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたしました。